ディ。
東京 FM ベルクプレゼンツ日向坂46の余計なことまでやりましょう、始まりました。こんばんは、日向坂46の丹生あかりです。よろしくお願いします。この番組は本当にどうでもいい余計なことをやったりしながら楽しくお送りしていくラジオです。ぜひツイッターなどハッシュタグ余計なことまでをつけてつぶやいてください。いやあ、声良くなったって褒められって言われたからか、なんか綺麗に読んでるでしょってちょっとバレたの最悪違う、そのこの収録が始まる前になんかリミちゃん声良くなったって言われてなんか意識しちゃったやっぱダメで調子乗ってますわ声褒められたからってちょっと意識してなんかちゃんと読まなきゃっていう気持ちで今回のオープニングを読ませていただきました。そしてですね、今回はなんと余計なことまで第100回目の放送でーす。わーい、おめでとうございます。100回目迎えられるとって奇跡じゃないですか。だって本当だったらワンクールと言いますか、半年だったので第100回もこうやって迎えられたのは本当にいつも番組を聞いてくださっているリスナーの皆さん、そしてベルクさんのおかげですので本当に本当にありがとうございます。これからも末永く余計なことまでをよろしくお願いします。で、初回は2020年の10月2日だったんですか。え、今2022年ですよね。しかもちょうど10月ぐらいじゃないけど8月ぐらい、2020年って結構やばくないですか。ちょうどだってあの自粛期間が明けた後ぐらいです。10月なのでまだ、だって私20歳じゃないです、未成年でした。未成年って言い方ちょっとじわじわきますねでも20歳にもなって19歳で、うわー、なんかこう考えるとね、大人になりましたよね。本当に多分みんな大人になったと思います。いやー、感慨深いな。なんかいろいろありすぎて、最初はだってめちゃくちゃ印象にあるのは、やっぱり初回は私はひたすらにラップでした。なんか、私はラップ担当みたいな。なんか、金村お姉さん枠とか、なんかそんな感じで、みんな担当が分かれてましたよね。でもなんか、だんだん回を重ねるごとにみんなのなんか良さがそれぞれね、美穂とね、ミクと私の良さがどんどん出てって、ついにはだってコラボさせていただけるようにもなったってすごくないですか？ゲストをね、お招きするようにも。ねえ、どんどんどんどんこの番組が大きくなっているのをこう感じられて私も嬉しいです。そして今回はなんと100回目を記念してベルクさんからリスナーさんにプレゼントをご用意させていただきました。それはですね、ベルク商品券1万円分を2名様に。もうこれやばいです、本当に。私そのよくお母さんと一緒にこう家族で、しかも5人家族だったんですよ。5人家族でスーパーに買い物に行くときもやっぱりもう1万円あったらもうボンって買えちゃうんですよ。もう日頃のものがもうカゴ1杯分買えちゃいます、本当に。え、これ本当すごくないですか。だからちょっと大体もう本当に大抵の商品買えちゃうので、普通に日常でね、バババ大家族のファミリーの方はまあバババって買っちゃうのもありだし、なんかちょっとまあ普通に買い物もいいけどご褒美的な感じでちょっと高級なフルーツを買っちゃったりとか、いつものに添えちゃっても全然もう間に合う額なので大体もう買えちゃいます。ただこちらの商品券はですね、ベルクさんのそのベルクの店舗のみでしか使えませんので、まあ当たった方はぜひお近くのベルクさん行ってお買い物をしてください。ベルク全店で使うことができます。こちらが一番大事なのでぜひぜひゲットしてください。そしてですね、もう一つ、こちらのこのプレゼントの応募の方法はですね、番組ツイッターアットマーク余計アンダーバー TFM をフォローしていただいて、一番上にあるフォロー&リツイートキャンペーンのツイートをリツイートしていただければ完了です。だからフォローとリツイートをしていただけたらもう応募できちゃいます。そして応募の締め切りは来週9月2日金曜日いっぱいまでとなります。なのでですね、まあ、当選された方は番組スタッフさんからツイッターのダイレクトメッセージでご連絡してもらえますので、その、あ、今番組を聞き終わってからフォロー&リツイートしようと 思った、そこのあなた、あなたですよ今ベルクさんで買い物をしているそこのあなた、1万円分の商品券がゲットできちゃいますよ。なので余計なことまでの、ツイッターをフォロー、そしてリツイートしていただくと嬉しいです。よろしくお願いします。さあ本日は100回目を記念した特別企画も行いますのでお楽しみに。なんか通販のお姉さんっぽくなってきちゃってごめんなさいね。なんか私もちょっと気分がなんかノリノリになっちゃってそこのあなたみたいな、今ですよみたいなそうそうそう、ちょっとなんかやってるじゃないですか、深夜にやってたり、ちょっと早めの日曜とか土日のなんか早めの朝とかにやってるの見るとわー楽しそうって思って、てか私すられちゃうんですよね、そういうの。テレビのやつ一回買ったことあります。え、空気清浄機買ったことあります。めっちゃ良かったんです、それは本当に。だからいいですよね、楽しいです。さあそして最近の私情報、まあそうですね、私ニブアカリファースト写真集優しい関係を発売させていただいたんですけれども、現在発売中ですので皆さんぜひゲットしてくださると嬉しいんですけど、重版が決定させていただきました。ありがとうございます、嬉しい、めちゃくちゃ嬉しいです。え、なんかお父さんからも写真集買ったよっていう、そう連絡来たんですよ。え、でもそれだけだったんですよね。なんか私もお母さんとは一緒に見たんですけど、いわゆる二部家の男子組、男子組っていうんですかじゃあ恥ずかしい気持ちもあって、でもなんかお父さんはその私の写真集2冊を買ってくれて、多分おじいちゃんとかに渡すように、でその写真とゲットしたよみたいな連絡だけ来て、でなんかどうだったって聞けなかったんですよね、恥ずかしくて。だからまあありがとうだけしか返せなくて、なんかちょっとモヤモヤみたいな。お兄ちゃんたちからは何も話してないです。なんか気まずいです、気まずいです。気まずくないですか、もしどうなんだろう、もしじゃあ今リスナーの皆さんが私のお兄ちゃんだったらどうだったって言ってほしいのかな。なんか そこ悩みなんですよ。ちょっと気まずいんですよね。逆に自分から嫌なやつかもしんないけど、よかったねお兄ちゃんみたいな妹イエーイみたいな、可愛く撮ってもらってイエーイみたいに言うか、いや気まずいですよね。じゃあ気まずいからやめます言うのもうそれが一番言ってくれたらありがとうにしますね。はい、まあ、そんな悩みもありつつ、はい、それではオープニングはこのぐらいで、最近の私のお気に入りの楽曲を紹介したいと思います。本日紹介するアーティストさんは私の大好きなライブにも行かせていただきましたあいみょんさんです。新曲をお届けさせていただきます。それでは聞いてください、あいみょんさんで3636。
ベルクプレゼンツ、日向坂46の余計なことまでやりましょう。
この番組はベルクの提供でお送りします。ここからは100回記念企画をお届けします。リスナーが選ぶ余計なことまで名シーン。あ、結構アカデミー賞的な感じのミュージックが流れるんですねわー、はい、ですね、2020年10月2日金曜日に始まったベルクプレゼンツ日向坂46の余計なことまでやりましょう。タイトル通り番組内ではいろんな余計なことをやってきたんですけれども、まあ笑いあり涙あり、まあいろんな感情が生まれたラジオだったんですけれども、今回はそんな数ある名シーンを振り返るために、余計なことまでのリスナーさんから全100回の放送の中で一番印象に残っているシーン、発言、出来事を募集させていただきました。ありがとうございます。私的にはやっぱり忘れられないのはおっとっとのラップなんですけど、あとやっぱり最近のアイデンティティさんが来てくださったラジオも忘れられないです。おっと、ここでメールがやってまいりました。長野県にお住まいの鹿丸さんからいただきました。ありがとうございます。僕が一番印象に残っているのはシャープ8おっとっとっとっとっとっとっとっとっとの回です。あかり46のラップが、この回が結構いい感じにできてきたのに、おっとっとに全部持っていかれた感じがすごくて、約2年経った今でもお菓子のおっとっとを見るとニブちゃんのあのおっとっとラップ調が出てくるくらい好きです。嬉しい。最後のおっとっとって上がるところが特に好きです。またニブちゃんのおっとっと聞けるのを楽しみにしてます。てかあれってシャープ8なんですね。ちなみに全部オーディで聞けるんですか？ひー、残っちゃってるんだ。100回分聞けるんですか？へー、すごい。あれって意外とシャープ8で結構前半だったんですね。すごいな。前半で印象残しちゃったのか。いや、
でもあれシャープ8めっちゃ驚きなんですけど私。
でもこの時はシャープ8って言っても全部1から8まで全部私のソロ回だったので、そうそう、だからずっとひたすら多分おっとっとやってきて、なんかいい感じに、あ、やっとラップ慣れてきたって時になんかネジが飛んじゃったんですかね。いや懐かしいな、面白かったです、ありがとうございます、今でも言ってくださって。さあ続いてに参りたいと思います。愛知県にお住まいの右目だけ奥舞台さんからいただきました。あー、個人的に印象に残っているのは昨年の12月17日の放送回での爆速ホームページまとめですか。ひたすらやってましたね、懐かしい。リブちゃんの担当回だったのですが、1年間を通して余計な情報局で集まった爆速ホームページのトップ3を決めるコーナーありました、ありました。だからまだまだ自分の知らない世界がたくさんあるんだなと感動したのと同時に、本当に余計なことやってるなとも感じました。いや本当に余計なことやってるんですよねこれが。でもニブちゃんの真剣に審査してる感じも面白かったのですごく好きです。え、だって私たちがめっちゃガチでやってましたよね。いやこっちのがとか、何回ももう一回やってみようとか言って、海上自衛隊さんが早かったんですよね、まあ、安倍さんも本当に早くて、あとなんかキョコロヒーめっちゃ記憶に残ってます、すごいな。まあいろいろ早いのありましたねっていう話です。お、続いて神奈川県にお住まいのビビンバにビビンナさんからいただきました、ありがとうございます。僕が一番印象に残っているのは第42回のゆばれた回です。はあ、金村美久と二番かりの回ですね。2021年7月16日オンエアの回か。 W 欅フェスのライブ MC で金村さんの一人称をミクティにするという半ば罰ゲームのような提案をするニブちゃんが印象的でした。過去のニブさん史上一番悪ニブだったのではないかと思います。そしてよく見てみるとオーディの写真も少しだけ悪ニブと圧倒された金村という感じが漂っているように見えます。そうかな。そんな悪い顔に見えるかな私。ちょっと、いや思い出しました、なんかそのライブ前の意気込みみたいな回で、でなんか何かしようみたいな、でベルグポーズをするっていうのを決めたんですよ確か、ダブルケーキフェスで。でそれはやったんです本当に3人で。あ待って、ミホとは確かやった記憶があるんですけど、金丸やってなかったっけな。金村はするとミクティやって満足したのかな。いやでもミクティもやってなかった気がする、確か確かやってなかったような。うわどうだったかな。でも私ミクティって言った記憶はめっちゃ覚えてます。うわ懐かしい、もう1年前か。ありがとうございます。続いて神奈川県にお住まいの口癖はソイソースさんからいただきました、ありがとうございます。2021年5月14日放送、二部さん一人会でこれって脈あり脈なしのコーナーをやった時の出来事です。これだから私の封印されたあの回ですよね。一回やって封印されてまた復活したと思ったらまた封印されちゃった回。リスナーさんも2年前ほど前から鉱山探しをしているが見つからず遭難状態です、これって金脈ありですかというメールを読んだ二部さんは、脈ありと金脈がかかったボケだと気づかずに、どういうことですかと言っていると作家さんが止まる作家さんがボケだよと突っ込んだのがめちゃくちゃ面白かったです。確かに私理解してなかったんですよね。結局このコーナー終了の宣言がされてしまいました。多分送ったリスナーさんはものすごい恥ずかしい思いをしたと思うので今一度謝ってください。あー確かにあの時のリスナーさん本当に申し訳ないです。すごいね、なんかだからその後に結局なんかニブちゃんはボケメールがでももっと分かんなくなっちゃったみたいなやつ、あとニブのツボですよね。ニブのツボニブのツボでどんどんどんどんみんながなんかうん、うんって頭にハテナが浮かぶようになっちゃったやつだ。でも私これ2021年5月じゃないですか、だから1年経った今もしかしたらまた脈ありがちょっと変わっちゃってるかもしれなくないですか。このボケわかります、今ではわかります。だから脈ありっていうのは恋愛の脈あるっていうので、金脈ありですかっていうのはお金、あ金が連なってるんですか。あそれをだから恋愛の脈と金が連なっている脈があるのをかけてみたメールだったんですよね。あもうダメだダメだダメだダメだダメでした。悔しい。続いては愛知県にお住まいのししゃもフライさんからいただきました、ありがとうございます。僕が余計のことまでで一番印象に残っているのは第82回放送2022年4月21日で、僕なんかの感想に流れた カラーチャート3人でのパフュームの挨拶です。ベミホさんが卒業発表して初めての放送でこんな演出をされて、この番組で初めて泣きそうになりました。余計なことまでのスタッフさんもこんなエモいことができるんだなぁと感動しました。あ、カラーチャートですみたいな、めっちゃ覚えてます、めっちゃ覚えてます。あの3人で、3人合わせてカラーチャートですって、名前を一人ずつ言った。あ、そっか、パフュームさんの自己紹介と、でそれがもう3人のカラーチャートが最後だから、そこで取り入れようっていうエモい、なんかでも結構最後の一言なんか結構スタッフさんいじられてますね。余計なことまでのスタッフさんもこんなエモいことができるんだなって感動しましたって。ちょっと。それはダメですけど、なんか私たちってなんかいじられて出来上がった関係性なんですね。だって私たちもたまに皆さんのこといじるし、リスナーさんもいじるし、スタッフさんもいじるしで、みんないじり合いしてる関係性。面白い。仲良しって意味ですよね。そっか、素敵、みんな仲良しなんだよ。余計なことまでの皆さん、関わってる皆さんはいいね。愛媛県にお住まいの足首くるくるさんからいただきました。ありがとうございます。僕がこのラジオで印象に残っているのは、第75回目の放送、2022年3月4日オンエアで、渡辺さんが二部さんと金村さんに名付けたバスケ部の中で呼ばれるコートネームです。めっちゃ覚えてますこれ。渡辺さんが二人に名付けたコートネームは、漢字一つで読み方が二つのものとなっていて、二部さんのコートネームは笑うと書いて二個、金村さんのコートネームは写真の写で、チキ。渡辺さんのネーミングセンスが爆発した瞬間でした。これめっちゃ覚えてます。私も耳に入りまして、めっちゃ嬉しくて、2個めっちゃ良くないですか？しかもチキもめっちゃいいんですよ。なんか2個とチキって、その、なんだろう、別に漢字がわからなくて、その、ひらがなだけで入ってきても、なんかその人のことがわかるというか、なんかよく笑ってるねって言われるから2個もわかるし、チェキって聞いただけでもチェキって写真だし、あ、金村写真みたいな、ありすぎですよね。これ全員分やってほしかったレベルで、めっちゃ良かったです。これ本当に嬉しかったな。なんか、2個でーすとか言いたいです、自分のこと。鳥肌立ちました？やっぱ。なんか、もし将来皆さんがお子さん生まれたら、美穂に名付けてもらいましょう。チキーってなっちゃうか。でもそれぐらい本当にセンス爆発でした。ありがとう。続いて、東京都にお住まいの道端のタンポポさんからいただきました。ありがとうございます。僕は2020年7月1日に放送された渡辺さんが卒業前最後の放送回で、そう、カラーチャート全員であくびレターを歌っているシーンはとっても印象に残っており、聞いていて胸が熱くなりました。まさか自分も余計なことまでを聞いて涙を流すだなんて思っていなかったのですが、それぐらい感動した素晴らしい回でした。いやー嬉しい。なんかこれめちゃくちゃスタッフさんがあくびレター歌ってよみたいな。もうどうしてもなんかそのカンペを見て、絶対にスタッフさんを歌ってほしかったんだなって思いながら歌ったんですけど、本当に良かったです。なんかだってラジオで歌おうなんてなかなかないので、最後にねみんなで歌えた時は本当に嬉しかったです。あくびレターまたやりたいな。聞いてたらなんか今めちゃくちゃ恋しくなっちゃいました。BGM 聞いたら。いろいろありましたね、あくびレターの時って。いや、いい曲。本当にいい曲なんですよ。MV 撮影もめちゃくちゃ楽しかったし、めっちゃ久しぶりに聞きました。卒セレ以来に聞きました。いい曲だなって。だからもうこれからあくびレターをもし披露する時があったら、美穂に帰ってきてもらいたいぐらい。それぐらい素敵な曲ありがとうございます。さあ続いて、神奈川県にお住まいのゆきまるさんからいただきました。ありがとうございます。僕が一番印象に残っている回は、選んでる人も多いと思いますが、やっぱり渡辺さんが担当された2021年7月30日放送回ですかね。何気ない普通歌をきっかけに、渡辺さん自身のアイドル論、日向坂論、仕事論を真剣に赤裸々に語る姿はとても素敵でかっこよかったです。それと同時に、僕が渡辺さんを好きだと思える理由を再認識させてもらった瞬間でした。わあ素敵。それだけ真剣に自分と向き合っている人から発せられる、失敗すら全部糧だの言葉は、説得力が段違いでしたね。素敵です。私もなんか、その回というか、その情報を聞いたときに、なんかやっぱ美穂は、
すごいなと思ったのと、なんか美穂の回ではすごいなんかこう語ってくれる存在だなと思って、なかなかすごいことじゃない、みんなのことを信用してるからできることでもあると思うし、そうですね、なんか本当に3人のバランスが良かったですよね。そう思います、めちゃくちゃ。なんか自分で言うのもなんなんですけど、私は結構なんかふざふざけてる感じって感じだったし、なんか金村も良かったですね、うん、で美穂もそういう感じじゃないですかなんか全然全然ピンとちゃんとした言葉出てないけどうんうんってなるやつだから本当に、いやよかった、かっこいいよ、すごくかっこよかったし、でも素敵ですね、なんかやっぱり美穂が好きだってこの雪丸さん思ったわけじゃないですか、いいですね、今のラジオを聞いてやっぱりにぶちゃんが好きだってなってくれる方いるかな、いないかな、ちょっと言ってほしいですお願いします兵庫県にお住まいのケモルネターンさんからいただきました、ありがとうございます。この番組で僕が印象に残っている出来事は2021年8月20日放送回カッコシャープ47です。久々の収録で二部さんの雰囲気が変わったことや痩せたことを指摘したスタッフさん、褒められたことを嬉しそうに話す二部ちゃんめっちゃ覚えてます今思えばこの時は二部あかりファースト写真集優しい関係の撮影真っ只中だったんじゃないと気づきました。すごい壮大な伏線を張っていたんですね恥ずかしい。実際のところ本当にあの時期は写真集の撮影の時期だったんでしょうか、二部ちゃん今だから話せるここだけの裏話を教えてください。でもまさにそうだと思います。だんだん綺麗にシュッてこう引き締まってきてたんですよ自分が、私も自分でも実感できるわけじゃないですか、待って前より変わったかもみたいな、それを結構その自分だけじゃなくて周りからも言われることが多かった時期だったんですよ。でそれでしかも本当に久しぶりだったので、痩せたって言われた時に内心もうガッツポーズ、よっしゃーよっしゃーってなりながらはいとか言って、でもラジオではまだ言えないからそういう風に言ってたんですけど、まあもちろん本当に写真集のおかげでこうやって頑張ろうって思えたきっかけでもあったので、本当に壮大な伏線張ってたですね。1年ぐらいかな、まさにそうですね。夏のシーンとかはだいたいその時期ら辺に撮影していたので、そうでございます。やっと言えました。嬉しい。やっと言えちゃいましたよ。では続いてラストのメールです。千葉県にお住まいのスマイルリンゴさんからいただきました。ありがとうございます。私の余計なことまで名シーンは、シャープ76、過去2021年3月11日です。結構最近だ。理由は？え？初めて私のメッセージが読まれて、にぶちゃんの今年は、カバンを小さくするって目標が決まったからです。これ待って、めちゃくちゃ嬉しいことじゃないですか？このスマイルリンゴさんからしたら。いいこと考えちゃったって言ってるニブちゃんがとっても可愛かったです。嬉しい。ラジオなので表情は見えないけど、笑顔で話している姿が想像できました。今後の放送も楽しみにしてます。でも本当に思い出しました。なんかめっちゃショルダーバッグもバッグちっちゃくするって言ったじゃないですか。割と本当にメイク道具いらない時とかはショルダーバッグで来る、行くし、プライベートは本当にショルダーバッグで買い物してるんです。本当なんですこれが。私今まで大きいリュック背負ってました。よいしょーとか言って、大きいリュック背負って買い物に行ってたんですけど、本当にこのラジオをきっかけに、あ、もうバッグちっちゃくしようってなって、でもなんかこの方の初めて読まれたっていうのもなんか素敵ですね。ありがとうございます。スマイルリンゴさんのおかげでバッグちっちゃくなりました感謝です、ありがとうございます。そうだそうだ、そういうことあったねみたいな回とかもいっぱいあって、なんか余計なことまでって本当にいろんなことやってましたね。でもすっごく覚えてます、そのスタッフ初めて埼玉3人が呼ばれてラジオ始まりますってこうスタッフさんから言っていただいて、でそのラジオの番組名を伝えていただいた時もなんか余計なことをやったりしていくけど、でも全て余計なことではないよみたいな、なんかそれがずっと忘れられなくて感慨深いですね。本当に余計なことまであったけど、だって実際私カバンちっちゃくなってるわけですからねえ、いろいろありましたね、関わることがいっぱいありました。いやー本当ありがとうございます。これからも余計なことまで続けていきたいので、皆さんよろしくお願いします。
ベルクプレゼンツ日向坂46の余計なことまでやりましょう。
続いても放送100回目を記念した特別企画です。今回はリスナーさんにある問いかけをしてみました。それはあなたにとって余計なことまでとは。なんか深いな、急に深くない？やっぱ100回目は違いますよね。いつもメールを送って一緒に番組をね盛り上げてくださっている皆様、リスナーの皆様の心境を知りたいということでこんな質問をさせていただきました。どんなメールが来るんだろうな。なんか宮崎県にお住まいの立島な気持ちさんからいただきました。私にとって余計なことまでとは、ショートケーキにとってのイチゴぐらい大切な存在です。ほう、いや、日の丸弁当にとっての梅干しくらいは大事な存在です。いや、サッカー選手にとってのヘッドハンドぐらい大事な存在です。いや、甲子園における補欠部員との知られざる感動の約束くらいは大事な存在です。長々と例えましたが、要は余計なことまでにとってのベルクさんくらい大事な存在です。この例えやばいですね。 PS、 手紙やメールにおける PS くらい大事な存在です。ちょっと最後の PS はいらないかもしれない。ベルクさんぐらい大事な存在ですね。うーんって来てたから、染みてたから。いや、でもめっちゃ嬉しいですね。なんかでもこの方は結局例えてくださって終わったけど、でもなんかその例えが伝わりました。ベルクさんぐらいっていうのはないと続けらんないよってことだから、もうこの余計なことまでがないと私やっていけないわぐらいまでってことですよね。いやー、嬉しい、ありがとうございます。そこまで大切な存在、いやー嬉しいな。立島さんにとってそんな存在でずっといられますように頑張りますね。滋賀県にお住まいのフルード数の妖精さんからいただきました。ありがとうございます。僕にとって余計なことまでとは、僕に対してはがき職員への扉を開けてくれた番組です。僕はこの余計なことまでの番組において、僕が送ったメールが人生で初めて採用されました。おめでとうございます。ちなみに読んでくれたのはにぶちゃんです。めっちゃ嬉しい。今も読んでますよ。ちょっとにぶちゃんに読まれた時の喜びは今でも忘れていません。それがきっかけで僕はいろんな番組にメールを送るようになりました。めっちゃすごいですね。本物のハガキ職人にはまだまだ慣れていないですが、これからも頑張りたいと思います。 PS、 このメールは缶詰のみかんを食べながら作成しました。ちょっと美味しいけどさ、どっちかに集中してください。でもすごい、余計なことまできっかけでハガキ職人への道に進まれたってことですよね。しかも私が初めて読んだんですか。めっちゃ嬉しい。どうしよう、ありがとうございます。びっくりしました。いつも結構ボケメールが多かったので、ここまでなんか感動的なメールいただけちゃって、本当に嬉しい。ありがとうございます。あ、次なんか長い。長い。長野県にお住まいの10月寄りの使者さんからいただきました。ありがとうございます。ポエムかな？僕にとって余計なことまでとは、空に浮かぶ星の一つです。夜空を見上げると、様々な星が見える。けれど、僕は星たちの名前も特徴も何も知らない。ただ光っているようにしか見えないが、確かにそこに存在している。僕たちはいつだっていろんなものを取捨選択し、自分に必要ない、関係ないことを余計なものとして切り捨ててしまう。でも実は、そうやって切り捨ててきたたくさんのものの恩恵を受けて、今は生きている。思えば、スイッチ一つで電気がつく仕組みだったなんて知らなかった。つまり世の中に本当に余計なものなんて存在しない。どんなことだろうと誰かの役に立つし、無自覚のうちに生活を豊かにしている。名前も知らないあの星だってきっと誰かを照らしているんだ。そんなことを余計なことまでから教わりました。100回目放送おめでとうございます。余計なことまでは夜空に三千と輝く一番星です。PS、 気がつけば夏も後半になってしまいました。今からでも遅くない夏っぽいことのおすすめありますか？ちょっとごめんなさい。本当になんか読んでて何も頭に入らなくて本当にごめんなさい。なんか本当にごめんなさい。なんか、何にも入ってこなかったんです。どうしよう、素直に言うと。待って、もうさ、ちょっとごめん。ごめんなさい。でも も言いたいことはなんとなくわかりましたよ。なんかもう空に浮かぶ星の一つなんでしょ。
まとめてください。
まとめる、だからもうまとめ、私がちょっともう添削しちゃうと、うん、もうかけがえのない存在で、なんかそのなんだろうな、余計なことなんて一つもないからみたいな。で、なんか一番星、もうだからもう。いや、いいメールなんですよね。いいメール、多分めちゃくちゃ考えてくださったんだろうなっていうのは伝わりました。ありがとうございます。夏っぽいことのおすすめは、そこはメインになっちゃいそうだけど、夏っぽいことのおすすめは、もうとにかくスイカを食べてください。あと、桃丸ごと一つかじり食べ、めっちゃ最高です。私今日それやってきたので、それ食べてる瞬間ってめちゃくちゃ幸せなので、ぜひ、ベルクさんで桃を買って、バグッと、いっちゃってください。お願いします。ラスト！はい、続いては兵庫県にお住まいのピーマンの箱詰めさんからいただきました。ありがとうございます。本当に私にとって余計なことまでとは、日向坂46のミーグリに行くようになったきっかけです。それまでミーグリにあまり興味はなかったのですが、このラジオでメールが読まれるようになって、直接感謝を伝えたいと思うようになりました。そしてつい先日、初めてニブちゃんとミクちゃんのミーグリに参加してきました。お二人とも私のラジオネームを見た瞬間、私メール読んだことありますよね、これからも送ってくださいねと言ってくれて、とっても嬉しかったです。今度はライブに初参戦しようと思います。 PS 今は桃や柿など果物が美味しい季節ですね。びっくりしちゃった。今私今日桃食べてきたから、テレパシー伝わってたわ、ピーマンさんに。本当にですか？これめちゃくちゃすごくないですか？結構日向坂がもう大好きだよとかって言ってくださる方が、このラジオ聞いてくださってるのかなとかって思っていたので、この余計なことまできっかけで右ぐりまで来てくださるとは本当に嬉しいです。ありがとうございます。でもなんか確かに、たまたま私実はめちゃくちゃ東京 FM さんが好きですみたいな人がたまたまこのラジオを聞いて、なんだこの子たちはみたいな感じでね、知ってくださったら嬉しいなって思うし、実際にね、そういう方もいらっしゃるということで、うわー、ラジオやってきてよかったです、ありがとうございます。よかった、最後に感動的なメール読めて、もうよかった。別にその前の人が良くないとか10月さんが良くないわけじゃないけど、いや嬉しかったけど、終わり良ければ全てよしみたいな感じで、いや感動的な企画になりました。本当にありがとうございます。皆さんの思いを受け取ったところで、私にとっての余計なことまでとはを、こう、お話しさせていただきたいと思います。そうですね。私はすごくおしゃべりが大好きで、ラジオやりたいなと思っていて、ラジオのお仕事がすっごく大好きだったので、この番組さんが決まった時はもう夢叶ったぜ！イエーイ！っていう気持ちでいっぱいでした。いや、まさか一人パーソナリティで始まるラジオだとは思っていなかったので、最初はちょっと不安もあったんですけれども、一人だからこそ、いろいろ、こうなんか素直におしゃべりを楽しむことができて、そのおしゃべりを聞いて楽しいよって言ってくださる方もいて、なんて幸せな空間なんだと日々感じております。それはいつもメールを送ってくださる皆さんのおかげです。あ、長いな、だって、あ、どうしよう、余計な言葉で大好き
ベルクプレゼンツ、日向坂46の余計な言葉でやりましょう。
ここまでニブあかりがお送りしてきた東京 FM ベルクプレゼンツ日向坂46の余計なことまでやりましょう、エンディングのお時間となりました。いや、本日はですね、祝100回放送ということで、もう次は200回300回400回とどんどんお祝いできたらなって思っておりますので、皆さんこれからもどうぞよろしくお願いいたします。メッセージは携帯アプリオーディの番組ページにあるメッセージフォームから送ってください。オーディ内の番組ホームページには、私たちのスタジオ写真や放送後期、オーディでしか聞けないシークレットトークもありますので、ぜひ聞いてください。公式アカウンターは、アカウンターだって。何これ。公式スカウターみたいな。ドラゴンボールのスカウター出てきちゃった。すいません。公式ツイッターアカウントは、余計アンダーバー TFM です。ハッシュタグは余計なことまで、言葉漢字でよろしくお願いします。フォローまだだよって方もよろしくお願いします。そしてですね、オープニングでもお知らせした通り、今週は放送100回を記念して、ベルクさんからプレゼントをいただきました。ありがとうございます。番組ツイッターをフォローして、一番上にあるフォロー&リツイートキャンペーンのツイートをリツイートしていただければ応募が完了となります。締め切りは来週9月2日金曜日いっぱいまでとなりますので、よろしくお願いします。 さらに来週はスペシャルウィーク、恒例のプレゼントもありますし、プレゼントに合わせた特別企画も予定しておりますので、来週も絶対聞いてください。よろしくお願いします。以上、日向坂46の丹生あかりでした。おっす、おら、ニブアカリ。デイベテランに教わった必殺技、打てるように練習しとかなきゃいけねえな。次回、余計なことまでやりましょう。スペシャルウィーク、絶対聞いてくれよな。
ベルクプレゼンツ、日向坂46の余計なことまでやりましょう。この番組はベルクの提供でお送りしました。
はい、今回の収録も終わりました。ありがとうございます。今回のドラゴンボール風次回予告を送ってくださったのは、ラジオネームもちもちもっちーさん、茨城県にお住まいの方です。ありがとうございました。今回めちゃくちゃしっくりパーって決まったので、よかったです。しかもまあ今回祝100回ということで、こんなにもね、続くとは、100回って本当にすごいですよね。感慨深いわ。200回。次200回行きたいです。本当にずっと何百回も続けたいので、皆さんこれからも余計なことをね、していきたいと思いますね。そうだね。ベルクさんの1万円商品券かける2も相当すごい。私も欲しいぐらい。1万円か。あと今回は100回記念ということで、印象に残っている回。っていうか、あ、待って、これオーディ、オーディで言う、いや、オーディで言うのやめよう、絶対本編で言うわ。本編で言うわ。じゃあ、普通歌いただきました。東京都にお住まいのイーチさんからいただきました。そう、ちょっと待ってよ、リブチャット大好きでドラゴンボールとフォートナイトが今コラボしてますよね。そうなんですよ。しかもベジータがチアダンスのエモートを踊る動画がツイッターで話題になってる。待って、めっちゃ面白いんだけど。しかも私チアダンスの妹持ってるから、それやろうと。シュールでとても面白いので、ぜひ探してみてください。あ、やばいわ、ベジータがチアダンスめっちゃおもろいわ。でも本当にあのアイデンティティさんの回めっちゃ良かったです。本当に楽しかったです。ちょっと待って、いや絶対こっちで言おう。だから来週の楽しみにしててくださいね。はい、ということで終わりました。オーディ、今回のオーディ終わりです。はい、来週は一部の人は SW と呼ぶスペシャルウィークがやってまいりますので、来週ぜひ聞いてください。よろしくお願いします。オーディ。